おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
私が読んだ本はですね、思考のすごい力っていうね、はい、いかにも私が飛びつきそうなタイトルだったもので読んでみたんですけど、3分の2が理解できないというなかなかの難所でございましてですね、心の生物学、思考のすごい力、
はい、
先週こういう話題で話が途切れてしまいました。中枢神経系が出した化学物質を最優先し、局所的な反応を打ち消す傾向が生物にはあると言ってる私でさえも意味が分かりませんでした、はい、
全然分かりません
、はい、あの後よく考えました、はいはい、その下に書いてありました。
あ、
何が言いたいのか、はい、赤線で引っ張ってね、
はい、
先週はちょっと読み方逆にしたもんですから、ちょっとまずは難しい言葉で言いますよ。これは学者さんが言う、ブルース・リプトンさんがおっしゃってることですから、生物は防衛反応に際してシステムを閉ざして成長増殖活動を制限する。で、防衛は視床下部、脳下垂体、副腎の連携によって全身に命じられる。ストレスホルモンを発して、身体からこのまずは危険を避けると、
はい、
闘争かこれちょっと漢字が違うんですが、戦うか逃げるか、
はい、
闘争か、
はい、
逃げるか戦うか、
はい、
それでこれがやっぱり一番生命体としては大事なんですって、
うん、
喧嘩するかそれとも逃げるかっていうのはね、
はい、
これはまあ身を守る安全ので、この中脳が迷う、戦うか逃げるかっていうね、
うん、
これがパッと反応すると、その全身もう言うこと聞かないんです。
ん、
この時にその他のシステムが全部閉じてしまって、まあ当たり前ですけど成長増殖活動をピタッとやめてしまうんですって。
成長増殖活動、
うん、はい、これはまあ誠に当たり前で、全身言うこと聞かない、他のこと一切考えられなくなる、このことのみを考えるようになる、
はい、はいはい、
これが先週ふっと言葉がこと切れてしまった、中枢神経系が出した化学物質を最優先し局所的反応を打ち消す傾向が生物にある、これが言いたかった。
なるほど。今分かりました。
はい、いや、簡単で、
ええ、
因縁つけられて、警察に行こうか、この場でこいつを殴ろうかと思うときは、うん、人間は比較的、何が食べたいとか考えませんよ。
はい、そうですね。分かります。
非常に、喧嘩の最中にタバコ吸いたいとかって思わないという、うん、それをね、ブルース・リプトンさん、中枢神経系が出した化学物質を最優先し、生物は局所的な反応を打ち消す傾向がある。傾向あるよ。これから喧嘩しようっつうときに。ね、うん。レセプタータンパク質、エフェクタータンパク質が必要なのだ。これが知覚の単位である。またわけのわかんないこと書いてますが。
はい、
まあとにかく、人間は身体感覚を通して環境の要素を認識する。やっぱり銃声がバンバンって鳴り響くような環境では、そのやっぱりね、身体感覚でしょ、それは。うん、恐怖として受けたわけで、そうすると恐怖を感じると細胞ってのはものすごい不活性、生き生きしてこなくなるっていう、
はい、
もうこうやって例えるとものすごくわかりやすいんですが、うん、うん、でここからまたわかんないこと言いますが、ちょっとしばらくお付き合いください、
はい、
内在性膜タンパク質を増やすこと、これが生き物を豊かにすること、細胞膜を敏感にすること、これなんだと、生き物が生き生きするのは。では細胞膜とはどういうものかというと、臨脂質分子の結晶、柔らかな液晶であるとね。細胞膜は脂質の結晶で、リキッドクリスタルって呼ばれてるんだって。
はい。
こう柔らかな液状の結晶、クリスタル。だから柔軟なバリアとか、はい、柔らかいバリアとかって呼ばれてると。で、この細胞膜に最もよく似ているものは何かというと、それがコンピューターの半導体である。半導体って意味わかる？俺も偉そうに、でこれで初めて、
考えたことなかったですね。
考えたことないな、半導体メーカーとかって散々使うくせに、考えたことないね、
はい、
これはですね、どういうものかというとですね、 温度によって電気を通すんです。
温度か。
温度によって。だから、導体ってのは、なんだっけ、なんかね、なんでも、電気通しちゃうわけでしょ、
うん、
半導体ってのは、で、温度によって電気を通したり、通さなかったりする。で、温度上昇によって伝導率が上がって、低温では、その伝導率が下がる。あるいは通さなくなる。うん、これが半導体ね。で、細胞膜はっていうと、これもそうなんですね。液晶であり、半導体と同じように。
うん。
で、やっぱりちゃんとゲートとチャンネルがあるんだと。入れたり入れなかったりするというね。
はい。
うん。だから、ズバリ、細胞膜は半導体なわけですよ。そうすると、最初に言ったように、人間というのはバイオコンピューターだと言えると。
はい。
これをまたもう一回繰り返しますが、この続きまた明日のまな板の上で。